こんにちは。日本マイクロソフトでテクニカルエヴァンジェリストをしております。山本と申します。この時間はログ管理で向上させるセキュリティとしまして、ログのお話をさせていただきます。で、ただ、今お昼食べ終わった後で皆さん眠くなっちゃいますよね。なので、このセッションは参加型でお送りさせていただきます。ですので、皆さん、携帯電話とか、あと、PC ですね、をちょっと準備して、参加しつつ、楽しんでいただければというふうに思っておりますので、50分ですが、よろしくお願いいたします。で、まず最初なんですが、セッションのツイート大歓迎というお話させていただいてるんですが、これも参加の一つだと思っています。どういうふうに感じたかとか、そういったことをハッシュタグをつけて出していただければ、後で追っかけて、もしご質問あれば Ask the Speaker でも構いませんし、こちらでフォローさせていただくっていう形を取らせていただこうと思っています。で、もう一つなんですが、私、セッション資料進捗ダメでして、事前にダウンロードできてない状態になっていると思います。ですので、事後で全てダウンロードできるようにしておきますので、ですので安心して受講いただければというふうに思います。で、あと、重複のご案内になるんですが、セッションが終わりましたら、セッションのアンケートにご協力いただければというふうに思います。ガラケーをお使いの方だけ、ちょっとごめんなさいなんですけど、スマートフォン、もしくは、Windows 10であれば、新しいものであれば、ちゃんと、アプリケーション入りますので、お使いいただければというふうに思っております。で、参加ですが、私、Azure Active Directory で、パスワード当てコンテストってブログでちょこっとやってたんですね。で、今回ログの話させていただくにあたって、失敗したログがいっぱい欲しいんですよ。なんですけど、一人でいっぱい失敗するのって大変なんですよね。なので、パスワード当てをやりつつ、このセッションやっていきたいと思います。ですので、Azure AD のこの、動物ですね、ラッキーさん、サーバルさん、アルパカさん、ラッコルンさん、新井さんのことなんですけど、それぞれの @japaripark.onmicrosoft.com、ジャパリパークというドメインが取れてしまいましたっていう、ちょっといろいろあるんですが、っていうユーザーを選んでください。選べました？皆さん選べました？選んでいただいてから、このリンクにアクセスしてください。赤.ms の SC13A です。これは覚えやすいですよね。大丈夫だと思います。で、先ほど選んでいただいたユーザー、例えばサーバルアットマーク、ジャパニパークドットオンマイクロソフトドットコムでログインを試みてもらうんですが、パスワードは当てずっぽうで、これかなっていうのをやってください。多分当たんないと思います。結構長いパスワードにしているのと、複雑性をちゃんと持たせているので。ですので、ただ、万が一当たった場合は画面キャプチャー撮ってください。当たった方、それぞれのアカウントの先着1名様に、一応先週私シアトル行ってたんですけど、シアトルでマイクロソフトでちょっとゲットしてきたお土産を差し上げます。ご協力いただいたお礼にという形で、ご参加いただく形になります。で、あと、ちょっと高度な話になるんですが、もしパスワードのリセットのリクエストやってみたいっていう方は、リセットのリクエストくださっても大丈夫です。これは赤.ms の SC13B っていうショートリンクになります。で、こちらでアクセスしてもらって、選んだユーザーに対してパスワードリセットの要求だけ出していただくっていう形を取らせてください。という下準備をしつつなんですが、このセッションなんですが、このセッションのゴールはセキュリティの観点でのログ管理の勘どころを知ってもらうっていうことによって、皆さんがログ管理が得意なフレンズになってもらうっていう、ちょっととあるアニメから撮っているようなところはあるんですけど、製品としては OMS のログアナリティクスっていう製品と、あともう一つ Azure Active Directory のログっていう、この2つの観点でお話をさせていただこうかなというふうに思っています。では、セキュリティを取り巻くログ環境、ここで急にちょっと難しい話になるので、ちょっとだけ眠くなる話させてください。で、私、正直ログ嫌いなんですよ。この話選んどいてログ大嫌いなんですよ。で、ログって長いし見るの嫌だし、メグレップとかしてるともう眼精疲労で疲れちゃうし、肩こりひどいしっていう形で大嫌いです。で、ログ見るの本当大変なんですけど、でもログって実は重要なんですよね。これ、IPA さんのところにあるアメリカの NIST っていう、組織の出しているコンピューターセキュリティ管理ガイドっていうものあるんですけど、これ結構 アメリカの方で標準化されたガイドで、セキュリティ観点でログを管理していくところっていうのは、こういう管理の勘どころでやりましょうっていうポリシーが延々と書いてあるドキュメントがあるんですね。でこちらによると、ログ管理っていうのは、大きく5つのステップでやりますよっていう話になってます。で一番最初はポリシーを確立しましょうっていうところがあります。でポリシーを確立していただいてから適切な順位付けをやって、でインフラの構築をしてから、スタッフの支援、どういう人員がどういうふうに管理していくのかっていうところをちゃんとやりましょうっていうところがあって、最後運用のプロセスを決めましょうっていうところがあります。でこの中で一番重要なのは一番最初のポリシーなんですね。どういうポリシーでログを取って、どういうポリシーで管理していくかっていうところをちゃんと考えましょうと。でログの管理活動、ログを生成してから通信して、で格納して分岐して、でさらに廃棄をするっていう、この一連の流れですねを、どういう必須要件でやりますかとか、どういう推奨の事項に従ってやりますかっていうところが、大きなポリシーになっています。でこの手順をどういうふうにポリシーとしてやっていくかっていう、こういった流れをと考えていただくっていうのが、実際の流れになっています。はい、ではじゃあさらに言うと、デブセクオプスって書いたんですけど、デブオプスってキーワードは、皆さん聞いたことあると思うんですよね。開発の方と、IT プロをみんな一緒くたにオプスって言うなよって私は思ってるんですけど、オプスって運用管理されてる側の人たち、インテグレーションしてる側の人たちとうまく組み合わせていくことによって、開発のサイクルを早くしていきましょう、アジリティを上げていきましょうっていうような、効率的にやっていきましょうっていうような、そういう考え方があるんですけど、セキュリティの観点を持たせるとデブセクオプスっていう3つのキーワードになるんですね。で今はこのばっかだけあるんですけど、実際これって開発のサイクルでログが出て、で CM ってログ管理システムですよね、に入れという感じになりますよ。同じようにデブの方はログいっぱい入れてきます。じゃあオプスの方管理ログ入れてきます、オプスの方管理ログ入れてきますっていう入れてくんですけど、これってただ CM に入れてるだけで、とりあえず入れてるだけで何も活かせてないんじゃないのっていうところが課題になってきますよね。でとりあえず CM に入れるっていうことに、ありがちな弊害なんですけど、ログの生成先が多いとか、一貫性がないとか、タイムスタンプずれてるとか、ポリシーがないとか、リテンションがどうたらとか、いろいろあると思うんですよ。でこのログの活用って本当にできてますかっていうのが、一番最初に課題になるかなというふうに思ってます。で今回結構 NIST のガイドを私読み込んでみたんですけど、コンピューターセキュリティログの基本っていうところがいくつか決まっていて、大きく3つの柱です。でセキュリティソフトウェアというカテゴライズに、マルウェア検知だとかアンチビールスだとか、あとネットワークのログに近いですね、侵入の検知、入り口の検知だとか、あとラスでアクセスの検知だとか、あとウェブのプロキシーだとか、あと脆弱性自身の管理、あとネットワーク機器そのものの、SNMP トラップだとか、そういったログっていうものがありますよと。で真ん中の層 OS が出しているのはシステムのイベントログと監査証跡の記録ですよと。で最後はアプリケーション自身で出しているアプリケーションログ、この3階層に分かれますよって。これってまんまインフラなんですよね。 OS よりも上の層があって、でアプリケーションって緑より上の層があって、データも含めてあるんですけど、あってセキュリティソフトウェアって言ってる層はよりインフラに近い、階って言っていいのかな、階のレイヤーのところがとセキュリティログの基本になってますよっていうところがありますよと。でこのセキュリティログのところなんですが、いろいろ話をしていると、攻撃者の人って侵入するとまずログ変えようと思うんですよね。侵入したこと隠したいですよね。私入りました、入ったっていうのをずっと出しとかないですよね。入ったんで、入った後を消してからと悪いことしようって考えますと。で入ったことを消そうとしているってことは、ログって一番最初に狙われるんですね。アクセスログだとか侵入ログっていうのを検知できないようにして居座って、でそれからマルウェアをこう広げていこうっていうような動きをみんなしたがりますと。という形なので、攻撃者の人っていうのはログ自身を狙ってますっていうのがポイントになってます。で、そういったログに対して、じゃあどうやって対応していきましょうかっていうところなんですが、ログを狙ってる人に対して対抗するためにはすごい技術使いましょうよと、一言で言うとになります。優れた技術なんで、今回のテーマって一つ AI っていうテーマもありますよね。でもう一つ BI っていうテーマもあると思うんですが、今日のこのセキュリティ観点でのログの話っていうのは AI、 まあ、アーティフィカルインテリジェンス、まあ、ちょっと賢いところですよね。機械学習だとかディープラーニングだとかいろいろあると思うんですけど、賢いところを使ってやっていきましょうっていう観点と、もう一つは BI、 ビジネスインテリジェンス、ログ自身を分析していきましょうっていう観点、この2つから見ていきましょうっていうところです。でまずAI の観点から見ていきましょうっていうところが、はい、先にあります。大丈夫、電池切れじゃない、あ、OK、はい、ちょっとドキドキしますね、はい、じゃあまず最初にログAI を活用したログ管理というところで、はい、アニメーションがゆっくり動くとちょっとドキドキしますね、はい、で今日のデモ環境なんですが、今アクセスしていただいているジャパリパークのドメインの中の一つです。ウェブアップスイン東日本というところに今皆さんにパスワード当てコンテストでやっていただいているところなんですけど、それ以外のところ実は似たようなものを立ててます。というのは、今回ご紹介する AI 的なログの解析っていうのは、いくつかポイントがあるんですね。で画面見ながら後でご紹介させていただこうとは思うんですけど、Azure Active Directory に対していろんなところから認証してみるっていうところだとか、単純に一つの ID 自体を盗んでみるとか、いろいろとこうスレートを取るっていうポイントがあるんですけど、その一つとして今回のデモの環境というのは世界中のリージョンから同時にアクセスするっていうものを作っています。じゃあそのどういうふうにログが出てくるのかっていうのをこう見ていきたいと思います。はい、なんか、はい、じゃあ画面切り替えていきますね。はい、切り替わりました。Azure AD の環境なんですが、これって Q ポータルで見ていただくのがやっぱり今でも良かったりするんですね。今の新しい Azure のポータルでご覧いただくことももちろんできるようにはなってるんですけど、こういった形で Azure Active Directory っていう形で見ていただくことはできるんですけど、まあ、一番全部のログ見るところはやはり Q ポータルでご覧いただくのが一番いいと思います。ですので Q ポータルで見ていきます。で Q ポータルで見ていくと、はい、ディレクトリを利用するための準備ができましたというふうに表示されています。でこの中でレポートっていう、ここご覧いただけますかね、レポートっていう項目があります。でレポートで見ていくといろいろな、まあ、ログ見ることができるんですけど、この中で例えば先ほどいろんな地域作ったんですけど、これって複数の地域から同時にサインインしますっていうところを取るために作りました。ですので複数の地域からのサインインっていうのを見てみます。で1個ありますよね、最初のサインインがサンノゼアメリカではリージョンの、まあ、ウェブアップスからやったんでサンノゼにありますって言ったけど、2回目のサインインがソウルにある、まあ韓国の中央リージョンでやりましたっていう形になってるんですけど、これ何意味してるかっていうと、機械学習で判定したログです。ユーザーのアクセス元が瞬間移動してやらない限り無理だろうっていうような地理的に離れたところからのアクセスであれば、こういった形でログに残すことができます。これは Azure AD の一つの機能です。ただこれ判断するっていうのにちょっと時間かかっちゃうんですね。なんでリアルタイムに私が東京と大阪と名古屋とあとサンノゼとあとどっか、まあ、地球の裏側から同時にアクセスして、それが瞬時にパンって出るっていうものではないです。一旦そのログが出て、ログを AI の中で解析して、でそれで出せるっていうログになっています。で、それ以外にもいくつかここに書いているんですが、許可されていない仕様とか、あとそうですね、あと疑わしいアクティビティを示す IP アドレスからのサインイン。これってよく例えば IRC ボットを立てている IP アドレスと同じものからログインを試みた形跡があるっていう話であれば、どこかの踏み台のサーバーから攻撃をしようとして入ってきた可能性がありますよね。であとはその不規則なサインインとか、こういった色いくつか見ていくと機械学習で取ったログのログというか、ログ生ログではなくて機械学習で判断したこれは怪しいんじゃないのっていうレポートを見ることができるっていうような機能になっています。でこの全部を見ると結構いろんな機能があるんですけど、この中の一部の機能だけ今の 新しいポータルの方にあるっていう形になっています。はい。で、例えば危険なサインインとかね。あと、監査ログっていうものがあったりします。で、監査ログを読んでるんですけど、こういった形で監査ログが出てきたりします。で、同じように、旧ポータルの方でも監査ログっていうのを見ることはできますよっていうことですね。はい、監査レポートって名前がちょっと違うんですけど。っていう形で見ることができるっていうのが、まずこの整形されたログの方ですよと。じゃあここで皆さんちょっとパスワードコンテストしてもらってたんですけど、実はちゃんとしたログインが欲しくて椅子の下に仕込んでます。皆さんちょっと椅子の下触ってみてもらっていいですか。テープが貼ってある椅子が当たりです。4つちゃんと正解私作って、昨日の夜中に仕込みました。夜中に誰もいなくなったところをこそっと忍び込んで4つ貼ってます。いた人はラッキーな感じかな。いた人はその正解のパスワードを使ってログインしてもらえればというふうに思います。ありました？なんか清掃の人が ありました、よかったとあとね、あの辺の通路側の椅子に、あとこっちにも通路側の椅子に2つ仕込んだはずなんで、はい、っていうちょっとありますので、あった方はその正しいやつでログインしておいてください。お願いします、はい、でログインするとちょっとチャッチー画面が出来上がるので、それを画面キャプチャー撮ってもらえると嬉しいです、はい、でそういった正解も実は仕込んでたんですけど、じゃあ今のは AI を使った賢いログ管理だったんですけど、 AI 活用しないログ管理の場合どうなるのっていう話なんですが、 AI を活用しないログ管理をやろうとすると、 Azure Active Directory Reporting Audit API っていうちょっとなんか下噛みそうな名前の API があります。でその API を使うことでアクセスすることが、ごめんなさいすいません、切り替わってなかったですね、こっちですね、はい、ということでご覧いただくことができます。じゃあこれどういうふうに使うのかというところを簡単にご紹介させていただきます。でまず事前準備があります。これが Azure Active Directory の中でいくつか設定を仕込んでいただく形になるので、ちょっと紙芝居ですね。こういう画面の遷移でといろんなと参加するアプリケーションという形でアプリケーションを作ってもらって、そのアプリケーションの中のキーを使ってと API を叩く形です。で API は PowerShell、Bash、Python っていう、お気に入りのものを何でも選んでいただいて大丈夫なんですけど、使っていただきつつと、それでアクセスすることができるっていうものになっています。なんですが、ちょっと注意するところがありまして、ログのリテンションポリシー、Azure Active Directory 自身が保持してくれる期間っていうのがありまして、Azure Active Directory のフリーのモデルだと1週間しか持ってくれません。でプレミアムであれば、プレミアムいくつかライセンスあるんですけど、プレミアムであれば30日持っててくれます。ですのでどっちがいいって話だと、やっぱりプレミアムの方が良かったりします。なのでオフィス365とかで Azure AD とりあえず使ってるわというお客様であれば、ちょっとセキュリティのことを考えていただくんであれば、プレミアムに上げてもらえると嬉しいなっていう感じになっています。その他 Azure Active Directory 自身 そのログの時代ですね、エディション別のっていうのをまとめたんですが、正直フリーだと外部アクセスの招待の概要くらいしか取れないんですよね。以外の先ほどご覧いただいたちょっとインテリジェンスなAI のログっていうのは全部プレミアムの機能だったりします。はい、っていうところがあります。じゃあちょっとその昔ながらの API の取り方っていうのをご覧いただきましょう。で画面切り替えます。切り替わりました、はいすいませんね、切り替わってなかったら言ってくださいね、画面をそのままだよって、はい、でこれ PowerShell ですね、はい、PowerShell で作ってます。私はで PowerShell で作ったとものなんですが、どういうシェルを書いてるかというと、このサンプルのスクリプト出てるんですよね、すでにマニュアルのサイトに。でそのサンプルのスクリプトをそのまま使うんですけど、その中でクライアント ID っていうところだけ、先ほどの Azure Active Directory のポータルから持ってきたものにしていて、でクライアントのシークレットキーっていうのもその持ってきたものをそのまま使ってます。でさらに言うと、設定を変えたところというと、AD のテナントですね、ジャパリパークっていう名前つけてますので、ジャパリパークっていうところに Azure AD のテナント名を入れ込んでます。
でこれだけ入れ込んでるんですが、これだけでそのまま実行するっていう形になっています。はい。でそうすると今取りに行ってるんですけど、こういう形で取れるんですけど、でプレスエニーキー、じゃあこれで取れたファイルどうっていうと audit0.json なんですけど、これ VS コードで見ましょうか。で見ると VS コードで開いてくれるんですけど、うわーもう見るのも嫌なこんな JSON のファイルが出てきます。はい、JSON なんで私は見るの嫌ですけど、例えば CosmosDB とかに入れていただいて、CosmosDB JSON というかドキュメント DB なんで JSON そのまま喋れる子なので、一旦入れていただいてから Power BI とかに食わせるとか、あとはそのまま JSON を Excel でパースさせるっていうことも、ちょっと Excel のマクロかける人だったらできるらしいです。私はちょっとこれ見るのも嫌だし、パースさせるのもめんどくさいと思ったんで、サマリーされてるログを見る方が幸せだろうなというふうな気持ちになりました。はい、じゃあスライドに戻っていきましょう。円台か。はい、戻っていきます。じゃあ戻ると、では今 AI の話しましたよね。アーティフィカルインテリジェンスの話をしました。でそのサンプルとして Azure Active Directory のログがありました。じゃあ今度は BI ビジネスインテリジェンスのログとして見ていきましょう。まあ、でもさっき私 JSON の BI のログ嫌だって言ったんですけど、それとはちょっと違う観点で見ていきましょうね。じゃあ BI を活用したログ管理、ロゴアナリティクスという製品の話をします。で皆さんにちょっと質問なんですけど、皆さんで OMS オペレーションズマネージメントスイートってもう知ってるよ使ってるよって方ってどれくらいいらっしゃいますか。挙手お願いします。ありがとうございます。やっぱりまだちょっと知名度が少ない製品かなというところがあるので、であればちょっとざっくりもう本当一言で分かる OMS っていうのを先にお話しさせていただきます。でご存知の方は釈迦に説法です。おさらい OMS とは、 OMS 一言で言うとオペレーションズマネージメントスイートです。で、弊社の製品の定義のページ見ると、簡素化された運用管理およびセキュリティによるハイブリッドクラウドの可視性向上とアクセス制御っていう早口言葉のような言葉が書いてあります。何できるのって言いますと、システムセンターっていうオンプレミスの運用管理ツールご存知ですよね。多分結構歴史のある製品なんでご存知だと思うんですけど、それをクラウド版で SaaS してますっていう乱暴な言い方するとそういう製品です。なので OMS を構成するサービス自体はシステムセンター同様に4種類4つのテーマであります。インテリジェントインサイト&アナリティクスっていうところと、オートメーション&コントロールっていうところと、セキュリティ&コンプライアンスプロテクション&リカバリーっていうところがあります。でセキュリティっていうキーワードで話をしてしまうと、セキュリティ&コンプライアンスっていうところにどうしてもフォーカスしがちなんですが、今日はその中からなぜかインサイト&アナリティクス、ログの観点でいきましょうっていうところを話をさせていただきます。でその中の一番まあ有名どころとして、ログアナリティクスっていう製品があります。これはログアナリティクスというログを運用管理するツールです。でログアナリティクスっていうものがあるんですが、その特徴はハイブリッドで運用管理できちゃいますって一言で書いてます。というのはオンプレミスのログもクラウドのログも他社のプライベートクラウドのログっていうものも全てとまとめて管理できるっていう、そういう特徴があります。なのでいろんなものをつないでくださいっていうところがポイントです。はい、ですのでいろんなログをつないでサービスつないでで持ってきて、でさらにログアナリティクスから先パワー BI もありますし、 Excel もありますし、 Search API もありますし、 Webhook でアラート出すっていうこともできます。でいろんなふうに渡してあげて、でさらに SaaS のサービスですね、と SaaS で運用管理の製品出していらっしゃるところありますよね何社か。でそういうところとも連携してチケットの管理だとか、そういうところに持っていったりですとか、運用管理のツールに持ってくることができるようになっています。で OMS と接続管理が可能な、まあ、データソースとしていろんなものあるんですけど、 SIS ログだとか IIS のログだとか、カスタムログっていう一言があるんですけど、カスタムログってことは何でも OK なログも取れますよっていうものなんですね。でそういういろんなログ、まあ、関わることもできますし、あとは、イベントログとかパフォーマンスカウンターっていう OS の中のログですねっていうものもつなぐことができるようになっています。ではそのと OMS ざっくりおさらいしたんですが、 じゃあその OMS を使った BI を活用したログ管理っていうところを考えてみましょう。はい、でここで考えてほしいところで、最近ちょっと皆さんの中でとどうよって調べ直した内容ってあると思うんですよ。ワナクリプト、これ私言いづらい製品だったりします。なんですが、あの弊社の中でと、まあ、一応ポイントにはなってるんですが、ガイダンス出てます。ランサムウェアとしてワナクリプトっていうものの攻撃に関するお客様ガイダンスというものが出てるんですけど、その中を追っていくと SMB の 1.0 の脆弱性を利用したランサムウェアですよと。でセキュリティ更新プログラムをすでに弊社としてリリースしてるんですね。なのでそれが当たってるものに関しては、まあ、これから対策っていうのは打たなくても大丈夫ですよっていう、まあ、いう言い方にはなりますと。ってことは更新プログラムがちゃんと当たってるかどうかで、それに対して対応してるかどうかっていうところが分かりますよね。でそういうポイントがありますと。ではじゃあこのワナクリプトに対してどういうふうなアプローチをすればいいのかっていうところを画面でご紹介させていただこうかなというふうに思っております。はい、ですが切り替わりましたね。はい、これあの OMS オペレーションズマネジメントスイートのログアナリティクスの画面になっています。でこの中にいくつかダッシュボードがあるんですが、これはあのソリューションギャラリーというところから出来合いのダッシュボードを追加したものと、そうではなくてユーザー自身が作って追加して表示しているというものと2種類あります。ちょっとマウスが滑らなくてごめんなさい。ちょっと切り替えますね。はい、マウス滑りました。はい、でこの中でワナクリプトの状況を確認するための専用のダッシュボードっていうのを私作ってみました。ワナクリプトミッシングアップデートっていう中身ですね。でその中身をこうご覧いただくと読み取ってますよね。まあでもまだ時間ちょっとあるんで大丈夫です。で見てるとアップデートをミッシングしているもののサーバーの数がこうやって表示されていますよと。19台のトータルサーバーがありますよと。でそれぞれがログの中身を見るとどういう基準でその19台抽出しているのっていうところなんですが、ここご覧いただけますかね。アップデートの、OS のタイプが Linux じゃないものでアップデートのステータスが必要だっていうもので、なおかつオプショナルのフォルス、この番号が当たってないもので、コンピューターをとタイトルと KBI とクラシフィケーションという形でとセレクトをしてきていて、これ SQL にちょっと近い文法なんですけど書いていて、でパブリッシュデートという形でとどれくらいやあと提供された日付があるかっていう、こういったクエリを投げて取ってきてます。でもう一つこのログアナリティクスで取ってきたものなんですが、これワナクリプトアップデートアセスメントっていう形で取ってきてます。でこのアセスメントはどうやって取ったかといいますと、さっきのアップデートが当たってないもの、何番の当たってないもの一覧っていうところと同じようにログを探しています。でその中の OS のタイプ動向っていうところの中のネストのところがこの KBID のオア条件で、これが当たってない子全部抽出してきてくださいっていうようなクエリを投げて取ってきています。ですのであの今回ワナクリプトを題材にはしているんですけど、他のもの、まあ、将来出てこない方がいいんですけど、脆弱性が出てきた時に更新のプログラムって弊社としても提供しています、いたりとかする形になるんですけど、そのアップデート用のパッチがちゃんと適用されているもので、これから適用しなきゃいけないものっていうものを専用のダッシュボードで見ながら新しく管理していくっていう、そういったやり方をすることができます。でさらに言ってしまうと、ログアナリティクスってめちゃくちゃ賢い子でして、ダッシュボードのトップ一回行きますね。トップに行くとソリューションギャラリーというところでもう出来合いのダッシュボードを追加することができるんですけど、ソリューションギャラリーで追加した、まあ、出来合いのダッシュボードの中からご覧いただくと、セキュリティ&オーディットっていうものがあるんですね。これが一番見てて面白いです。で、クリックして開くと、最初何が見れるのってところなんですけど、セキュリティドメインズっていうところがあったりとか、ノータブルイッシューっていう、まあ、どういう問題があるのっていうところがあったりですとか、スレート インテリジェンスっていう欄がありまして、ここが一番ちょっと秀逸な画面かなというふうに私は思っています。これ何言ってるかというと、地図があるんですけど、どこの国からどんなボットでどういう IP アドレスから攻撃を受けてますよっていうのを地図にマッピングしてます。で、赤いところはめちゃくちゃ、攻撃がある、アメリカなんですけどところだったりとか、あとお隣の国ですね、よく何かしてきてるっていうとかあったりします。ですので、このじゃあ詳細どうなってるのっていうのはオープンダッシュボードっていう形で開いて確認することができます。で、このスレイトのタイプってどうなってるのって、 C2 っていうものとボットネットっていうものがメインで、こうスレイトとして脅威として上がってきてますよっていうものになっています。で、もう一つ私の中でちょっと気に入ってるところがあるんですが、これは、セキュリティのところのアイデンティティ&アクセス、今日前半Azure Active Directory のログ見ましょう、ユーザーのセキュリティ考えましょうっていうお話をさせていただいたんですけど、アイデンティティ&アクセスっていうところをご覧いただくと面白いことを見れるんですね。アイデンティティの、ポスチュアっていうところとフェイルドログオンズっていうところがあるんですけど、フェイルドログオンズっていうところで失敗したログインを一覧で見ることができます。で、その中で見てもらってちょっと恥ずかしいところが、コープっていうユーザーアカウントで 100% 失敗しているのが 24K って1000ですよね。なんで24000かな、24000回もコープっていうアカウントで入ろうと試みて失敗してます。あとアドミンって入ろうと思って16000件失敗してます。で、さらにゲストっていう形で入ろうとして失敗していたりとかもします。と、あとミハエルさんそんなに有名なんですかね、わかんないですけど、ミハエルって入ろうとして 5K 失敗していたりします。で、そういう形で失敗しているログオンのユーザー名ごと出すこともできますし、どういうふうなそのログオンのオーバータイムですね、時間がかかってるっていうところとかだったりとか、どれくらいサクセスしててどれくらい失敗してるっていうのをこういう画面の一つで可視化することができますよっていうものになっています。あとアカウントフェイルズログオンとかで、ね、見ていただくと失敗したアカウントへのログインっていうものを一覧として見ることができるっていうものになっています。で、ここで BI っていうキーワードを私言っていたんですが、ログアナリティクスの、機能だけでもちろん BI やってもらうのはいいんですけどもう一個ポイントがありまして、ここにエクスポートっていう Excel のアイコンと Power BI っていう Power BI のアイコンとあるんですね。ですのでオフィスの製品とくっつけてもらうことによって、ログ管理、ログアナリティクスだけで管理するものではなくて、他の製品でももう一回切り口を変えて見ていただいたりとか、あと可視化するところのそのコントロールって今円グラフぐらいしかなかったので、それを Power BI だと自由自在にコントロール追加して見ていただけるので、そういった見方っていうのもできるようになっています。はい、っていうところがいくつかあるので、こういうふうにいろんなものを見ていただくっていうところがあります。で、ここまで来たところで、当たりの方もログインしていただけましたかね。そろそろログ出てるか見てみましょうか。はい、で、監査レポートのところ、ちょっと最新に更新すると、サクセスが出てないですね。なんかこれね、失敗するとちょっとドキドキするのと、誰も助けてくれないと寂しいですよねっていうところがあったりします。はい、そうですね、誰もアクセスしてくれてないっていう、出てないですよね。なんかドキドキしちゃいます。あ、でも入っていただいたんですよね。はい、ですよね。なんで多分時間差があるのかなというふうにポジティブに捉えようと思います。すいません、なんか一発で分かれば早いしいいなと思ってたんですけど、そんなにリアルタイムで私は見れてないっていうことが分かりました。で、ただサイン数かなんかで見れないかなってちょっと今思ったんで、もう一回別のログ見てみますね。今日 あ、結構皆さん失敗してくれてますよね。24って今日ですもんね。今日の1時で失敗してくれて嬉しいってちょっと頭おかしいですよね。セリフとしてあるんですけど、はい。っていうところでいくつかもらってるっていうところと、おそらく私がメールボックス見ると、パスワードのリセット要求どなたかがくださってれば、それが出てるというところがあると思っています。はい。で、そうですね、うまくいったログとうまくいってないログとあるので、でも成功ログがあってもいいんですけどね、成功ログ、あ、これか、これですね、ラッキーさんで入られたってことですかね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと嬉しいです。 はい、で、ラッキーさんで入られた方が正解者としていらっしゃったので、とこういった入っていただいたという形になっています。でですね、実は私、今日これ全然時間なくなるんじゃろうなと思ったんですけど、ここものすごい鬼門で、去年もものすごくショートしたんですね、セッションが。で、今思いのほかデモが早く終わってちょっとショートし気味なんですけど、なんでせっかくなんでこの環境をどうやって作ったかっていう話ちょっとだけさせてください。ですので、この環境なんですが、ジャパリパークの環境って、実は私の会社の方のマイクロソフトっていうところのアカウントで作っています。で、その中で、はい、リソースグループを開いて、とデコードの AAD クライアントっていうものを作ったんですけど、こういう感じでアップサービスがめちゃくちゃ並んでるんですね。で、この中で、まあ、どれでも同じ設定にしてるんですけど、まあ、1個開いてみると、アップサービスってご存知ですかね、ウェブサーバーのパースのサービスだと思っていただくといいと思うんですけど、ウェブアプリケーションサーバーのパースのサービスです。で、ウェブアプリケーションサーバーのパースのサービスなんですけど、これ認証承認っていう機能がついてまして、ここをクリックすると AD の認証っていうのをこのポチポチオンって押すだけで簡単につけることできるんですね。ですので、ここのアップサービス認証をオンにして、で Azure Active Directory でのログインっていう形で設定してもらうと簡単にログインの設定ができます。じゃあどのユーザーに許可するのっていうところなんですけど、許可するっていうのはアクセス制御 IAM のところを開いてもらって、とこの中だと、これは実は並べたやつはカバンちゃんにしかアクセス権与えてないんですけど、カバンちゃんっていうユーザーを招待すればいい形になってます。で、同じように追加って押してもらって、ラッキーって、ラッキーさんをハットマーク、あ、違う、これ役割だ と、すいませんね、デモの神様がいますね、とラッキーアットマークジャパリオンマイクロソフトドットコムで検索するとラッキーさんが出ます。ですので、ラッキーさんをこうやって追加してあげるっていうような、これだけです。他に何もなんか認証の設定とかやらないです。ですので、パーソのサービス使ってもらって、簡易的に組織内で認証をかけて何か作りたいっていう時には、こういうやり方も、まあ、一つ案としてあります。IIS 普通に立ててもらって AD の認証を組んでってやるとめちゃくちゃ大変ですよね。私正直しんどいと思いました。だけど、それをアップサービスっていうパーズのもう出来合いのウェブサーバーですね。で、立てて、で、いくつかポチポチやるだけで立てれますっていうのがこの大きなポイントになっています。はい。でですね、ここら辺でちょっといろいろ環境は見ていただいたんですけど、まあ、まとめてしまってもいいんですけど、もう一つ、Azure の関数の話だけちょっとさせてもらおうかなと思います。セキュリティだけの観点じゃなくて、Azure の関数のサービスの話って意外と知られてないんですよね。で、Azure って最近Azure モニターっていうサービスが GA したんですけど、Azure 自身のビルトインされているものでアラートルール決めたり発布したりすることができる、アクティビティログを見たりすることができる機能があります。で、もう一つ真ん中はアプリケーション監視、アプリケーションインサイツっていう機能があります。で、これは何をしてくれるかっていうと、先ほどみたいなパーツのサーバーでもいいんですけど、 IIS 普通のものでもいいですし、とアプリケーション内にちょっと仕込んでおくと、そのとアプリケーションサーバーのパフォーマンスだったりっていうのをロギングできるような機能です。で、と何が嬉しいかっていうと、開発者の人にちょっとだけ仕込んでもらうと、パフォーマンス上どういうふうなところがボトルネックになってるのとか、
あとどれくらいでこのサーバーの構成がサチるのか、サチュレーションですね、と上限に来ちゃうのかとか、あといつのタイミングでスケールアウトすればいいのかとか、オーバースペックなのかとか、そういったことをと判断してあげて、と適切な手を打ってあげることができるというようなものだったりします。で、一番右側は先ほどご紹介させていただいたのと同じログアナリティクスと OMS の機能ですね。これは PaaS だとか仮想マシンだとかネットワークセキュリティグループっていうものを見たりとか、オンプレの全ての環境で使うことができるようになっています。じゃあ Azure モニターって何っていうと、まあ、アクティビティログを取ることができて、それをメトリックで整理してアラートを上げて診断ログを残すっていう、まあ、この4段階できるものになっています。ですので、このあたりは使ってもらうとものすごく分かりやすいんですけど、今のその有償の OMS 使ってもらうよりは Azure モニターまず使ってもらって、どういう固定式位置例えば設定してもらって、 CPU が何パー以上だったら発砲するみたいな設定っていうのもできるようになっています。で、このメトリックは1分ごとに取ってるので、その細かさっていう流動っていうのはきっと好みがあると思うんですが、そこはいろいろありますっていう。あと発砲の仕組みですね。メールとウェブブック HTTP ポストで発砲できるので、メールでの発砲はもちろんいいんですけど、スラックとかを使いの会社さんだったらウェブフック嬉しいです。あとウェブフックって実はオフィスの Teams でも使えます。 Teams 知らない方も多いと思うんですが、オフィスの一番新しい家族だと思ってください。何ができるかというと、まあ、シェアポイントの家族なんですけど、Teams で発砲することができるので、それを使って例えばフローを書いてあげて、でさらに何かしてあげるということもできるようになっています。で、こういう使い分けてもらう Azure モニターっていうものを使っていただいたりですとか、あとアプリケーション印刷ですね、いろいろ仕込みが必要なんですが、これを使ってもらって、と全てのほぼ全ての言語に対応してます。いろんなと言語ありますよね。 C シャープもあるし、 VBE もあるし、あと Node もあるし、あとそうですね、 JS とかいろいろあるんですけど、ほぼ全ての言語に対応してますので、開発者の方にちょっと組み込んでもらうだけで取れる数字上がります。なんで、なんか知らないけど遅いからインフラ屋さんなんとかしてみたいな、そういうバクッとした依頼が来た時に、いやそうじゃないよねって、アプリ側がおかしいんだよねっていうのが若干押し戻ししやすくなる、そういうツールだったりもしますので、ちょっとおすすめです。で、こういったもので要求レートとか応答時間とかエラー率っていうものがあるんですね。で、エラー率ってリクエストがはけてないとか、そういったことがあったりとか、あと例外エクセプション、エクセプションめちゃくちゃ多い とアプリケーション性能出ないの でそういったものが多いと、まあ、押し戻しできますね。インフラの性能悪いじゃなくてエクセプションが多いからでしょって、コードが悪いんでしょって言えるっていう、そういったポイントがあったりします。はい、喧嘩しないでくださいね、もちろん、はい、っていうようなポイントがあるので、そういういろいろなツールを組み合わせて使っていただくっていうことも一つ視野に入れていただければというふうに思っています。というところで、ちょっとすごく私早口で駆け上がらせていただいたんですが、と今回のセッションのまとめなんですが、と、まあ、一つ AI を使って、でもう一つ BI を使っていただいて、ログ管理って、まあ、より便利にやっていきましょうっていうところがあるんですけど、最後は CI、コンティニアスインテグレーション。ということで、と継続的にAI も BI も組み合わせて使ってもらうことによって、よりセキュアにしていきましょうっていうのが、今回一番と皆さんに理解していただきたかったことになります。はい。では、短い時間でしたが、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい。で、最後、アスクザスピーカー、一応向かいのルームにおりますので、おっしゃっていただければと思います。で、あとそうですね、正解取られたラッキーさんラッキーさんにはちょっと後で、はい、粗品を差し上げさせていただくので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。